お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日もあなたの御言葉を聞くことができますことを感謝いたします。どうぞこの御言葉を取り継がせていただく者のこの唇をあなたが清めてくださり、あなたの御心御言葉を述べ伝えることができますように助け導いてください。またあなたの御言葉が一人一人にとって豊かな糧となり、励ましとなり、慰めとなり、どうぞ力となりますように導いてください。これからの時をすべて御手にお委ねして、愛するイエス様の御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。今日はマタイの福音書の8章の16節17節を皆さんとご一緒に見てまいりたいと思います。前回ですね、この天の御国、神の国が預言者を通して語られた、その言葉通りですね、到来しつつあること、実現しつつあること、成就しつつあることをイエス様はその御業ですね、三条の説教では言葉でお語りになりましたけれども、8章9章にかけてこの力ある技、奇跡、その御業を通して人々に証しをされました。まずイエス様は雷病人を清め、そして百人隊長のしもべを治し、また前回は熱病で床に伏していたペテロの姑を癒されました。そしておそらくその噂を聞いた人々がですね、大勢その日の夕方になるとイエス様のところへ救いを求めてやってきた。それが今日の聖書箇所になりますね。早速16節ですけれども、夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。夕方になるとということは、つまり日中は出歩くことができない人々であったということ。世間や社会から隔離され、排除され、隠されてきた、人々、太陽の下を堂々と歩くこと、また生きることを許されなかった、そういった人々がですね、日が沈むのを待って、日が暮れるのを待ってイエス様のところに、やってきたんだろうと思います。日の当たらない暗闇の中でしか生きることを許されてこなかった、暗闇の中で日の当たらないところを生きることを、ある意味強制されてきた、そのような彼らにとってイエス様はまさに光だったんですね。マタイの福音書の冒頭で、マタイをですね、イザヤ書の御言葉を引用して、次のように記しています。少し前に戻ったところですが、マタイの4章15節から17節の御言葉、その中でマタイはこんなことを記しています。ゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ、まさにイエス様が今いらっしゃるところですよね。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。この時からイエスは宣教を開始して言われた、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。人々は、世間の目を避けるように、夕方になると悪霊に疲れた者や病気に苦しむ人々を大勢イエス様のところへ連れてきました。16節の後半、そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆お直しになった。8割9割ではなくて10割の人々が癒された、皆お直しになったと書かれてますね。すなわちイエス様のところへ来た人々は全員が癒されたんだ、マタイは記しています。牧師をしているとですね、この病の癒しのために祈らせていただくということが、しばしば、あります。牧師じゃなくてももちろんね、兄弟姉妹のために、皆さん祈られると思うんですけれども、 そういう中で、まあ、時には、まあ、現代の医学では説明できない、まさに神の奇跡としか、まあ、言いようのない、まあ、そういう体験をですね、させていただくこともあります。例えばですね、以前、まあ、教会員の、まあ、息子さんだったんですけれども、歯が、もう虫歯で、ボロボロでですね、でも仕事が忙しくてなかなか歯医者に行けないということで、お祈りしてくださいということで、まあ、一緒に祈ったんですね。でも食べるのも辛いくらい、もう歯が虫歯でボロボロになってしまってですね、どうしようもない。でもこれはいつかもう歯医者に行かなければいけない。でも仕事が忙しいということで、まあ、とにかく祈らせていただいたんですね。それから、まあ、数ヶ月ですかね、してからですけれども、やっと時間ができて、その人が歯医者さんに見てもらいに行ったら、調べたらですね、歯が、虫歯が一本もなかった。ね。何の治療も必要もない。歯が全部、治ってしまっていたっていうことが以前、ありました。まあ、虫歯っていうのはね、基本的に初期のね、エナメルがちょっと削れたぐらいであればね、歯磨きをして治ることもあるそうですけれども、でも基本的にボロボロになるような虫歯が、自然に治るということは、まあ、ないわけでね、まあ、これも本当に奇跡だということで、神様を賛美してね、喜んだことがありました。そんなことも以前ありましたね。それから、病気でですね、もう、あと残りわずかで、もう意識もなくなってですね、もう数時間かっていうような、そういう状況の方のところに、病室に訪問させていただいて、まあ、最後の、まあ、臨終の祈りではないですけれども、祈ってくださいということで祈らせて、いただくために病室に入ったらですね、その間もなく亡くなると言われてた方がですね、突然目をパチッと開けてですね、話を始めて、そして、一緒に神様に感謝して祈ることができた、ね。そんなこともありましたね。そんな風に、私たちはしばしば本当に神様の奇跡としか言いようのないようなことを経験することがあります。けれども今日の御言葉のようにですね、10割の人々がそのような癒しや奇跡を体験するのかといえば、決してそうではないと思うんです。むしろそのような人たちは、まあ、全体の1割にも満たない。また一度は奇跡的に癒された人であっても、その後病気が再発して、そのまま天に召される方というのもいらっしゃるわけですよね。もし信仰によって必ず病が癒されるとしたら、必ず人の命が助かるとしたら、死んでしまった人はみんな不信仰だっていうことになってしまいます。さらにその論理でいくと、ペテロやパウロをはじめですね、信仰者と言われるような人々は、今日も生きてなければおかしいということになってしまいますよね。イエス様は確かに多くの人々を癒されました。時には死んだ人を生き返らせもしました。しかし彼らの中で、今日も生きている、未だに生きているという人は一人もいないわけですよね。もちろん奇跡的に病が癒されたかもしれない。でもその後やっぱりそういった方々も亡くなっていった。ラザロは死んだのにイエス様によって生き返りました。でも今日もそのラザロが生きているかといえば、やはりその後ラザロも亡くなったわけですよね。それぞれこの地上で与えられた寿命と、そして使命を全うして召されていきました。まあ、奇跡というのは確かに起こります。でも奇跡というのは起こり続けるものではないということ。祈りによって末期状態にあったがんが癒される。確かにそういうことはあるでしょう。でもその後またそのがんが再発する。また祈る。また癒される。別の病気になる。また祈ってまた癒される。そしたらずっといつまでも死なないということになりますから。でもそんな人は実際にはいないわけですよね。じゃあ奇跡って一体何なのか。奇跡は、やがて完成する 天の御国、神の国がどのようなものであるのか、あるいは別の言い方をすれば、私たちが約束されている永遠の命と栄光の体がどのようなものであるのかを、まあ、ほんの一瞬ではありますけれども垣間見せてくれる、まあ、映画で言えば予告編のようなものではないかなと思います。予告編というのはあくまでも予告ですから、全部を見せてくれるわけではないですよね。まあ、映画館に行くとですね、映画が始まる前とかにですね、今度やる映画の予告編っていうのを、まあ、1分とか2分とか、やると思うんですけれども、その予告編で映画を全部やるってことはないわけですよね。ましてその物語の結末、最後がどうなるかっていうのは、まあ、普通は本編を見てのお楽しみですよね。予告編で最後がどうなるか見せてしまったら、ね、見に行く人はがっかりしてしまいますよね。ですから、あなたがまだ見ていない奇跡、あなたが望みながらも見ることができなかった奇跡、叶わなかった奇跡は本編に残されているということ。だから予告編になかったからといってですね、この地上で体験できなかったからといって、私たちはがっかりしたり、絶望したりする必要はないんですね。それはまさにこれから天の御国の完成披露宴本編が、上映されるというか、やってくるときに、その本編とともに完成披露宴とともに明らかにされていくことに、そしてそこで私たちは体験していくことになります。17節に進みたいと思いますけれども、これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。これはイザヤ書の53章4節の御言葉を引用したものですけれども、イザヤ書の方を開くとですね、次のように記されています。まあ、内容的には一緒なんですが、イザヤ書の53章の4節。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。私たちの病というのは、私たちの罪のことです。私たちの痛みというのは、その罪の結果もたらされる様々な苦しみや絶望を指しています。その病を負い、痛みを担ったというのは、イエス様が私たちの罪の身代わりとなって、その痛み、その苦しみを受けてくださった。イエス様が私たちの罪の身代わりとなって、十字架につけられるということを予言した。まさにメシアの受難、苦難を予告した、予言した、それがこのイザヤ53章ですよね。しかしイエス様を十字架につけた人々は思いました。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたんだ。イエス様を十字架につけた祭司長たちや律法学者たち、あるいはパリサイ派の人々は、心の中でそう思ったでしょうね。彼は罰せられた。彼は神を冒涜した。だから十字架刑になって当然だ。また十字架にかけられたイエス様を見た人たちも皆頭を振り嘲笑いました。しかしイザヤはその苦しみの本当の意味について次のように記しました。続きの5節です。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス様のところへ来た人々は、皆癒されました。 8割9割ではなくて10割の人々が癒されました。なぜ10割か、なぜ全員か、それはこのイエス様の癒しの力ある御業、その奇跡がこのイザヤが予言した通り、それはイエス・キリストの十字架の御業を示すもの、その十字架の御業によってもたらされる救いとその恵みを象徴するもの、啓示するものであり、さらにはその御業によってこれから完成する神の国、天の御国が私たちの霊と肉に完全な癒しと栄光をもたらすものであるということを予告する、まさに映画の予告編ではありませんが、予告する啓示する、御業ものだったからです。マタイはイエス様の力ある技を単なる奇跡として記録するのではなくて、そこに秘められた神様の遠大なご計画と重要なメッセージを私たち読者に伝えようとしているのではないでしょうか。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆お治しになった。御言葉を持って霊どもを追い出し、御言葉を持って病気の人々を皆お治しになる。2000年前も、そして、今日もですね、イエス様の御言葉にはその御言葉を実現する権威と力があります。イエス様の御言葉を信じるその信仰によって私たちは救われます。イエス様はその御言葉によって悪霊を追い出し、病気の人を癒し救いました。御言葉による救い、それは今日も私たちの間で変わらず起こっていることですよね。そこからも今日の御言葉がこのイエス様の救いの雛形であるということ、啓示するものであるということ、私たちは、知ることができると思います。そして、大切なことです。イエス様に癒すことのできない病、取り去ることのできない罪は一つもなかった。そして今も一つもないということですよね。イエス様のところへ来た人は皆癒された。マタイを記しました。一箇所ですね、私たちが聖餐式の時にいつも拝読する御言葉ですけれども、読みたいと思います。ヨハネの福音書の6章37節の御言葉です。ヨハネの福音書の6章37節にイエス様は次のような御言葉を残しておられます。これは私たちが聖餐式の時にいつも拝読する御言葉ですが、37節。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。父が私にお与えになるものというのは、つまりイエス様のところにやってくる人たちのことですね。イエス様のところに来るものをイエス様は決してお見捨てにはならない。たとえこの地上において今奇跡を体験することができなくても、それは神様があなたを見捨てたからではないということ。神様はあなたが想像することも測ることもできない大きな祝福と慰めと宝をあなたのために天に蓄えていてくださいます。私のところに来るものを私は決して捨てない。イエス様の言葉は必ず実現します。その天の御国がやがてこの地に実現するとき、私たち主の祈りで祈りますよね。御国が来ますように。その御国が実現するとき、成就する、完成するそのときに、私たちはそれを神様の手から直接受け取ることになります。最後に同じくヨハネの福音書の16章33節の御言葉を心に留めて、そして今日は閉じたいと思います。ヨハネの16章33節、イエス様はこう語りになりました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。 しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなた方は世にあっては困難があります。あなたが私たちに与えてくださる奇跡は素晴らしいものです。しかしその奇跡は天の御国のほんの一瞬垣間見せてくれるものであって、それが全てではありません。イエス様のところへ来た人々は皆癒されました。それは今日も変わりません。あなたのところへ来るものをあなたは決して拒まない、決して見捨てない。たとえこの地上にある時に聖書に書かれているような、あるいは歴史上に登場する有名な人たちが体験したような奇跡を私たちがたとえ体験できなくても、やがて天の御国が完成するときに、あなたは私たちに想像もできない祝福を持って私たちを迎えてくださることを信じ、感謝をいたします。主よ、どうぞその天の御国、神の国に私たちがいつも心を留めて、そしてこの地上での歩みを、信仰を持って歩むことができますように。勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなたはおっしゃってくださいました。あなたはすでに世に打ち勝たれました。すでに死に打ち勝たれました。そしてあなたを信じる私たちもその栄光に預かることを感謝いたします。どうぞここに集われたお一人の信仰をあなたが励まし、力づけ、そしてあなたの天の御国に心を留めて、この地上での生涯を一歩一歩歩むことができますよう助け導いてください。すべてを感謝します。すべてを見てみらね、愛する主イエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。